聖書と福音の時間です。文房具は見ているだけで楽しくなりますね。江戸時代には文房正眼といって、お気に入りの文房具を書斎に飾り、客と共に愛でるという高尚な趣味があったそうです。1947年、クムランの洞窟で発見された世界最古の司会写本は、羊皮紙、パピルスなどに銀筆や葦のペンで書かれていました。これらの文房具を一度見てみたいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。さて、日本の漫画原作者で、初期のゴルゴ13や子連れ狼を生み出した作家に、小池和夫さんという方がおられました。先日この方の特集記事を読んだのです。彼は亡くなられるまで50年以上にわたって次々と作品を書き続けたんですね。どうすれば息長く活動することができるんでしょうかという質問に対して、こんなことを答えておられました。実は時間には自分のための時間というのと、人のための時間という2種類があって、自分のための時間を人のための時間がおかしい、侵食し始めると、すごくストレスになるって言うんです。育児だろうが、仕事だろうが、まず逆算して、自分のための最低限の時間を確保してから、やることを決めないと、不満だらけの人生になってしまいますよって言うんですね。なぜなら人生とは時間だから、とおっしゃっていました。これはある意味聖書の考えに通じる知恵だと思います。聖書によると、人は6日働いて、1日は必ず休むことを勧められているからです。仕事から離れる時間、自分自身と対話する時間、自分の人生の意味を思い巡らす時間、神の前に自分の使命を考える時間は、自分を取り戻していくために不可欠の時間なんですね。今日日曜日、いつもと違ったあなたの作り主について考えてみられるのはいかがでしょう。さて、聖書の中にこんな話があります。ある時、人々が幼い子供たちを連れてイエス・キリストのところにやってくるんです。イエスに手を置いて祈ってもらうためです。ところが、それを見た弟子たちがこの人たちを叱るんですね。多忙を極めるイエス・キリストに慣れ慣れしいにも程があるとでも思ったんでしょう。ところが、聖書はこう書いてます。イエスはそれを見、憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔をしてはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。誠にあなたに言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。さて、ここでイエス・キリストは、大人も子供から学ぶべき点があると語っておられるようです。今日は3つのポイントで、子供に見習うべき点についてお話ししましょう。第一に、子供が親が提供するものを最高最善のものとして受け取るという態度です。ところで、あなたは今のお住まいに満足しておられますか？あるいは何か不満がありますか？一般的には、私たちは今よりもっと広い家、もっと日当たりが良い家、もっと駅まで近いところ、近くにショッピングセンターがあったり、便利であったり、公園が近くにある、そんな家がいいというふうに、より良いもの、もっと高級なもの、もっとおしゃれな家がいいというふうに考える人が多いように思うんですね。しかし、基本的に子供は自分が育っている家そのものについては不満がありません。たとえ狭くても、駅から遠くても、間取りが変わっていても、家のことでぶつくさ文句言ってる子供に私は会ったことはありません。子供はお父さんお母さんが幸せそうにしているところであるなら、うさぎ小屋みたいな家でも満足してるんですね。世の中には我が家よりも広くて綺麗な家があるんだということぐらいは子供も知ってます。 友達の家に遊びに行ったら、庭付きの、そして大きなガレージのある家があることを知ってるでしょう。しかし、そういうものを見たとしても、だからといって、我が家に特段の不満を抱くってことないんですね。子供は親が提供するものを単純に良いものとして受け止めるのです。そしてその根底にあるのは、親に対する信頼です。それと同じように、人は自分を作り、自然界を準備し、今まで生かしてくださった神に対して、もっと単純に、もっとシンプルに信頼しようではないか。その信頼する姿勢に学もうではないか、とキリストはおっしゃるのです。第二に、子供は自分の気持ちに対して正直であるということですね。自分というものを実際よりも偉大に見せかけたりするということはありません。幼ければ幼いほどそうです。ありのままの自分で親のところに行くんですね。先日私はチャイルドライフスペシャリストという資格を持っている佐々木美和さんの講演を YouTube で視聴しました。病院で長い闘病生活を送っている子どもたちを支援する専門職、それがチャイルドライフスペシャリストという仕事です。彼女がアメリカの病院に勤務していた時の話です。毎週太い注射を打たなければならない4歳の女の子がいたんですね。彼女は診察室に行く前に、同じ病室の人たちにこう言うんです。私、絶対泣くから。そう言って自分で診察室に向かうんです。そして注射を打つと宣告通り、ギャーッと、ま、廊下に響き渡るような叫び声を上げるんですね。しかし腕はじっとそのままにしているのです。そして打ち終えると、やっぱり今日も泣いちゃった。だって怖くて痛いんだもん。でも、私はよく頑張った。そう言って帰っていくそうです。彼女は怖い時には怖いと叫び、痛い時には痛いとわめくんです。それが自分だと受け入れてるんですね。しかし、もし泣くのは弱虫だとか、いい子は叫ばないんだと自分の気持ちと裏腹なことを無理強いしているとどうなるでしょう。それでも泣いてしまった時に、ああ、自分は弱い子供なんだ。悪い子供なんだ。自分はダメ人間だと思うに違いありません。同じ泣くにしても、注射を受けた後で、私はよくやったと思えるか、私はダメ人間なんだと思うのかでは、随分自己イメージが違ってくるように思うのです。彼女は弱い自分をありのままに認めて、ドクターのところに向かいました。それはドクターが泣いても叱らず、しっかり受け止めてくれるということを知っているからです。神はあなたの魂のドクターです。あなたが立派なふりをするよりもありのままの姿で神に告白することを喜んでくださるし、喜んで受け入れてくださる方なのです。ちなみにこの女の子はある日の治療でギャーッと叫んだ後で、あれ？今日涙が出てないわと気づき、それからは叫ぶこともなくなったそうです。第三に、神の国を受け入れるということです。人間の国には、人間の国のルールというのがありますね。民主主義の国には、民主主義の国のルールがあります。民主主義がそのルールです。独裁国家には、独裁者自身がルールブックになっていますね。それと同じように、神の国には神の国の原則があるんです。では神の国の原則とは一体何でしょう？一言で言うなら、恵みです。最も弱いところ、最も傷ついている部分、最もひどいダメージのものに向かって注がれる神の一方的な愛。これを恵みと語るのです。神様の前に、自分が罪人であることを認めれば認めるほど、神はその正直な心に一方的な愛と許しを注いでくださるのです。どうぞあなたも子供のように、神の国そのものであられるイエス・キリストを受け入れてください。キリストは喜んで あなたを受け入れてくださいます。イエス・キリストを心から信じてくださいますようにお勧めします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。